2、市政情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。写真で振り返る岸和田の2024年。令和6年2024年の本市の主な出来事などを振り返ってみました。新しい年が始まりましたね。令和7年が皆さんにとって明るく幸せな年となりますように。8枚の写真があります。1月1日、能登半島地震発生。本市からの被災地支援の様子。2月、岸和田ショートムービーアワードグランプリ決定。3月、だんじり会館リニューアルオープン。6月、トンボ池公園にユリロードが初お目見え。10月、岸和田エクスポ泉州海の万博開催。11月、復興天守70周年記念、岸和田城滝技能。11月、岸和田市総合防災訓練。ヘリコプターによる救助救出訓練。12月、例年より遅い大徳寺の紅葉。残暑の影響で見ごろが12月に、とあります。マイナンバーカードの申請受け取り。手続きは予約優先です。希望日の前日まで受付できますので、ぜひご利用ください。予約問い合わせ。電話またはホームページで市民課へ。予約専用電話番号 423-9751。 問い合わせ。電話 423-9509。 市民センターでも電子証明書の更新と暗証番号の再設定が可能に。前日までにインターネットまたは電話で予約。2月から市民センターでも電子証明書の更新と暗証番号の再設定、ロック解除ができるようになります。山滝支所では昨年12月から業務を開始しています。本人による申請のみとなりますので、代理人による申請の場合は、郵送された紹介書兼回答書に必要事項を記入の上、市民課までお越しください。マイナンバーカードの有効期限は10年です。未成年は5年。マイナンバーカードの有効期間は発行日から10回目の誕生日、未成年者は5回目までに設定されており、平成28年にカードを作った成年の人は、カードの更新手続き、新しいカードの申請が必要です。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに、有効期限通知書が送付されます。カードの更新手続き後、市役所から交付通知書が届きますので、予約の上、新しいカードを受け取りにお越しください。更新にかかる手数料は無料です。なお、有効期限通知書に同封された交付申請書をご利用ください。お持ちのカードと引き換えで交付します。紛失した場合は有料。更新の人は申請時台帳方式。申請時に本人確認の上、郵便でカード受け取りによる受付はできません。マイナンバーカードはスマートフォンなどからのオンライン申請、手書きの申請書からの郵便による申請、街中の証明写真機からの申請が可能です。休日会長、予約優先。カードの受け取りや電子証明書の更新、住所、氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。日時、1月12日、2月9日、いずれも日曜日の午前9時から正午まで。 出張申請、予約優先、申請のみ初めてカードを作る人が対象。顔写真も無料で撮影しています。カードの受け取りはできません。日時、1月16日木曜日、13時から16時まで。場所、光明地区公民館。2月26日水曜日、13時から16時まで。春木市民センター。以上です。防災福祉コミュニティ協議会防災講演会。消防庁防災意識向上プロジェクトの語り部で、平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害で自ら被災しながらも、地域の自主防災組織として捜索活動や復旧活動に取り組んだ講師が、その経験を踏まえ、地域防災の重要性、取り組みについて講演します。日程、1月25日土曜日。時間、午後2時から4時まで。場所、オプソル福祉総合センター。講師、広島市豪雨災害伝承館副館長の松井健氏。定員200人、当日先着順。問い合わせ、危機管理課、電話 423-9437。なお、車での来場は乗り合わせの上お越しください。避難所チェックインアプリの体験実証実験。本市では、スマートシティ推進協議会の設立に向けた先行取り組みとして、株式会社、インテックと連携し、マイナンバーカードを活用した避難所チェックインアプリの体験実証実験を1月25日土曜日の防災講演会受付横で行います。ぜひご協力ください。なお、マイナンバーカードから取得した個人情報は実証実験検証終了後、速やかに削除します。時間、午後1時から4時半まで。持ち物、マイナンバーカード。なくても参加できます。問い合わせ、企画課、スマートシティ推進担当。電話、423-9647。危機管理課、電話、423-9437。新春を飾る、恒例、消防出初め式。はしご車や消防車、救急車など12台と参加人員による分列行進や救急隊による救急活動の展示、消防団による小型ポンプ走法、救助隊によるはしご走法、消防車による一斉放水などを行います。また、産業高校吹奏楽部による祝賀演奏が式典を彩ります。日時、1月12日日曜日午前10時、祝賀演奏は午前9時半開始。雨天中止の場合は当日午前8時に市ホームページでお知らせします。場所、チキリ公園。交通規制にご協力をお願いします。当日の午前9時半から午後0時半まで、岸和田城正門前道路が通行止めとなります。問い合わせ、消防本部警備課、電話 426-8609。
岸和田丘陵地区地区計画変更案に関する説明会及び案の縦覧。説明会。次の通り説明会を実施します。日時、1月11日土曜日、10時。場所、山台市民センター。定員、60人。当日先着順です。30分前受付開始。資料は市ホームページをご確認ください。案の縦覧、都市計画課で行いますが、 案は市ホームページでも閲覧できます。都市計画に関係する住民及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出できます。案件、岸和田丘陵地区地区計画の変更、岸和田市決定、縦覧期間、1月14日火曜日から28日火曜日まで、意見書提出と問い合わせは1月28日火曜日筆着で、直接または郵送で、案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、都市計画課、都市計画担当へ、電話 423-9629、岸ブラが生まれ変わりました。岸和田市観光振興協会公式サイト岸ブラは昨年12月15日にウェブサイトを開設して15年を迎えました。これを機により皆さんが使いやすくなるようリニューアルしました。生まれ変わった岸ブラにご期待ください。問い合わせ観光課電話423-9486。民泊施設整備促進事業に必要な経費の一部を補助します。市内での宿泊需要に対応するため、民泊施設の受け入れ環境整備の取り組みを支援することにより、旅行者の満足度や利便性の向上、並びに受け入れ体制の強化を図ることを目的に、民泊施設や環境の整備に必要な経費の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。対象、宿泊サービスを提供する個人または法人。補助金額、補助対象経費の3分の2、上限300万円。申し込み問い合わせ。申請書を直接観光課へ。申請書は市ホームページよりダウンロードできます。電話 423-9486。 夢見ヶ丘岸和田農地を売却します。夢見ヶ丘岸和田では、都市、農、自然が融合した街づくりを進行中です。整備が完了した私有地、農地を公募で売却します。募集要項など詳しくは市ホームページをご確認ください。所在地、丘陵地区農整備エリア内。対象農地、7区画、約1ヘクタール。申し込み資格、本市農業委員会が農地取得を許可するもの。申し込み時期、1月下旬。問い合わせ、農林水産課、丘陵地区農整備担当。電話 423-9489。掛け金の一部を補助、退職金共済にご加入を。対象、1月1日現在、常時雇用の従業員が50人未満の市内事業所で、令和4年2月以降、中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度に加入し、掛け金の全額を事業主が負担している事業所。補助期間、事業所の加入から満2年24ヶ月を限度とした令和6年1月から12月分。補助金額、従業員1人につき掛け金の 10%、月額800円を上限。申し込み問い合わせ、2月10日月曜日筆着で、申し込み用紙を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、産業政策課労働政策担当へ、電話 423-9621。 奨学金返還金額の一部を助成。 詳しくは市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。対象、次の1から6の要件をすべて満たす人、公務員及びそれに準ずる人は除く。対象1、令和5年4月1日以降、市内企業等に新規に正規雇用され、市内事業所で6ヶ月以上就業、または就業予定で、かつ新整備時点で雇用継続中。2、大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している。3、令和7年3月31日時点で39歳以下。4、新整備時点で市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある。5、市税を滞納していない。6、暴力団員または暴力団密接関係者でない。以上です。対象奨学金。日本学生支援機構等が貸与する奨学金。申請期間、1月6日月曜日から2月28日金曜日まで。助成金額、令和6年中に返還した奨学金返還金額の3分の2以内で、上限12万円、1000円未満切り捨て。なお、対象者が他の公的機関等からの補助金等、または市内企業等からの手当等を受けている場合は、その額を助成金の交付対象となる経費から除きます。問い合わせ、産業政策課、労働政策担当、電話 423-9621。 会議などを公開します。傍聴希望者の受付は、会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。総合教育会議、日時、1月16日木曜日、午後3時半。場所、市役所新館4階。内容、第3期教育大綱実現に向けた主な取り組みほか。定員10人。問い合わせ、企画課政策担当。電話 423-9492。 障害学習審議会、日時、1月28日火曜日、午前10時。場所、私立公民館。内容、障害学習実施計画、後期。定員、5人。問い合わせ、障害学習課。電話、423-9615。ファクス、423-3011。都市計画審議会、日時、1月30日木曜日、午前10時。場所、市役所新館4階。内容、丘陵地区地区計画の変更、立地適正化計画の策定ほか。定員8人。問い合わせ、都市計画課都市計画担当。電話、423-9629。男女共同参画推進審議会、日時、2月5日水曜日午後2時。場所、男女共同参画センター。内容、男女共同参画推進施策の実施状況ほか。定員5人。問い合わせ、人権男女共同参画課男女共同参画担当。電話 429-9858。 ファクス 441-2536。 ネズミ駆除薬を無料配布。毎年1月15日から2月末日は総合ネズミ駆除運動期間です。 市では希望者に駆除薬を無料配布します。配布期間外でも駆除の相談があれば無料で配布します。配布期間1月15日水曜日から2月28日金曜日まで、土曜日、日曜日と祝日を除く。場所、羽生町2丁目 4-30 環境事務所。問い合わせ、廃棄物対策課地域美化担当。電話 423-9444。 相続土地国庫帰属制度。相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の使い道がない、管理が難しいといった事情により、それらの土地が放置され、将来的に所有者不明土地となることを予防するために創設された相続した土地を国に引き渡す制度です。なお、国が引き取ることができる土地には要件があります。問い合わせ、大阪法務局相続土地国庫帰属審査室。電話 06-6948-6336。
ご存知ですか？電子図書館。パソコンやスマートフォンとインターネット環境があれば、いつでもどこでも電子書籍が利用できる岸和田市電子図書館を開設しています。図書館が閉館中も、ぜひ読書を楽しんでください。図書利用券を持っていない人や、有効期限切れの人は、先に登録更新の手続きが必要です。詳しくは、図書館ホームページをご確認ください。問い合わせ、図書館本館、電話 422-2142。図書館の臨時休館。特別図書整理期間のため、次の通り臨時休館します。図書館、期間の順にお知らせします。朝日図書館と八木図書館は、1月20日月曜日から25日土曜日まで。山台図書館と春木図書館、桜台図書館は、1月27日月曜日から2月1日土曜日まで。図書館本館は2月3日月曜日から11日祝日まで。問い合わせ、図書館本館、電話 422-2142。 ご風葬の臨時休業。1月6日と20日月曜日は施設メンテナンスなどのため臨時休業します。問い合わせ、観光課、電話 423-9486。 コンビニ交付を一時停止。システムメンテナンスのため、マイナンバーカードを使った住民票の写し、所得課税証明書などのコンビニ交付サービスを一時停止します。ご協力をお願いします。日時、1月23日木曜日終日。問い合わせ、市民課住民担当。電話 423-9454。 油脂類を公共下水道へ流さないでください。各家庭でフライパンや鍋に残った油を多量に含んだ汚水をそのまま公共下水道に排水すると、下水道管内で油が固まり、敷地内の宅内マスや道路にあるマンホールから汚水が溢れ出すことがあります。また飲食店などの事業所では適正な容量構造のグリーストラップを設置の上、清掃などの維持管理を十分行い、下水道管を詰まらせ、地域の公衆衛生を阻害することのないようご協力ください。なお、敷地内の排水設備の管理は個人管理です。敷地内の排水トラブルは、 市指定業者にご相談ください。問い合わせ、下水道整備課、排水設備担当。電話 423-9585。貯水槽などの管理は適正に。マンションやビルの多くは、一旦貯水槽に水を貯めてから各戸に給水されるシステムになっています。貯水槽の管理者は、水質が悪くならないよう、年一回の定期清掃や施設の点検など、日頃から適正な管理に努めてください。また、有効容量10立方メートルを超える貯水槽は、水道法で定期検査が義務付けられています。漏水や水質事故を防ぐためにも、定期的に点検を行いましょう。また、貯水槽を使用しない場合でも、朝一番や留守などで長期間使用しなかった水道水は、水道管に長時間滞留しているため、塩素の消毒効果が少なくなったり、引き込み管に塩化を使用している場合は、微量の鉛が溶出することがあります。念のため、使い始めのバケツ一杯程度は、飲用以外にお使いください。給水管の管理は、各自で行う必要があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当。電話 423-9604。私有地などの売却情報を公表。総務管財課が実施する私有地などの売却について、現在募集している案件の情報を公表しています。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、総務管財課、管財担当。電話 423-9534。市民意識調査の結果を公表。今後の市のまちづくりの参考資料として、令和6年5月17日から6月7日に、市内在住の15歳以上75歳未満の約4000人を無作為に抽出し実施したアンケート調査の結果を公表します。ご協力ありがとうございました。問い合わせ、企画課政策担当、電話 423-9492。
市職員の給与、職員数の状況。市職員の給与は、予算を議会に提案するときに、給与費の説明書を添えて公表しています。市民の皆さんに、市職員の給与などの実態をより一層理解していただくため、次の6項目についてお知らせします。1、人件費の状況。令和5年度普通会計決算。住民基本台帳人口。令和6年1月1日現在。18万8002人。歳出額 A。850億。732万円。実質収支13億2047万円。人件費 B128 億3111万円。人件費率 A 分の B15.1%。なお、人件費には退職手当および市長や議員、各行政委員などの特別職に支給される給料・報酬などを含みます。2. 職員給与費等の状況。令和5年度普通会計決算。職員数 A 1335人。給与費・給料48億86万円。職員手当12億1537万6千円。期末・勤勉手当20億6833万4000円。計 B 80億8457万円。1人当たり給与費、A 分の B、605万6千円。1人当たり共済費、120万8千円。1人当たり給与費の過去5年間の推移。令和元年度、602万円。令和2年度、599万7千円。令和3年度、594万6千円。令和4年度、603万3千円。令和5年度、605万6千円。3、一般行政職の初任給、経験年数別給料月額。令和6年4月1日現在。大学卒と高校卒の区分。大学卒、初任給、20万3800円。高校卒、17万7600円。採用2年後、大卒、21万4400円。高卒、18万7300円。経験年数、10年から14年。大卒、26万9526円。高卒、25万1007円。経験年数、15年から19年。大卒、31万145円。高卒、27万1333円。経験年数、20年から24年。大卒、35万4300円。高卒、32万3133円。経験年数、25年から29年。大卒、39万7360円。高卒、36万4412円。経験年数、30年から34年。大卒、42万4534円。高卒、38万2872円。経験年数、35年以上。大卒、43万6250円。高卒、41万2953円。平均給料月額と平均年齢。令和6年4月1日現在。平均年齢、41歳1ヶ月。平均給料月額、31万4061円。なお、定年延長制度の施行に伴い、令和6年度、満年齢が61歳以上の職員を除く。4、職員手当の状況。令和6年4月1日現在。期末勤勉手当、令和6年度の支給割合。支給6月。期末手当 1.225 ヶ月。勤勉手当 1.025 ヶ月。計 2.25 ヶ月。支給12月。期末手当 1.225 ヶ月。勤勉手当 1.025 ヶ月。計 2.25 ヶ月。計期末手当 2.45 ヶ月。勤勉手当 2.05 ヶ月。計 4.5 ヶ月。なお、職務上の段階、職務の等級などによる加算措置があります。扶養、住居、通勤手当。区分、扶養手当。内容、配偶者、扶養親族、その他、6500円。ただし、部長級は3500円。扶養親族、子、1万円。16歳から22歳の子に、5000円加算。住居手当。契約者、かつ家賃支払い者。家賃額に応じ支給、限度額2万8000円。通勤手当、交通機関利用者、実費、交通用具利用者、用具距離別に支給、2km 未満のもの、支給なし。退職手当、全職種、退職手当支給率、退職理由、自己都合、勤続20年、19.6695 ヶ月。 勤続25年 28.0395 ヶ月、勤続35年 39.7575 ヶ月、最高限度 47.7090 ヶ月、平均支給額、令和5年度決算336万6000円、退職理由応募認定、勤続20年 24.586875 ヶ月、勤続25年 33.27075 ヶ月、勤続35年 47.7090 ヶ月、最高限度 47.7090 ヶ月、平均支給額、令和5年度決算1965万6000円、退職理由定年、勤続20年 24.586875 ヶ月、勤続25年 33.27075 ヶ月、勤続35年 47.7090 ヶ月、最高限度 47.7090 ヶ月、平均支給額、令和5年度決算372万8000円。なお、応募認定には定年前早期退職特別措置、組織の活性化や職員の適正な新陳代謝を図るための制度として 3% から 45% の加算措置があります。地域手当、令和6年4月1日現在、支給率 6%、 支給対象職員数1348人、支給対象職員1人当たり平均支給年額、令和5年度決算233574円。時間外勤務手当、令和5年度決算、支給総額3億2518万9000円。職員一人当たり支給年額243587円。特殊勤務手当、令和5年度決算、職員全体に占める手当支給職員の割合 26.5%、 支給対象職員一人当たり平均支給年額54434円。代表的な手当の名称、清掃業務、消防業務、税務業務。5、特別職の報酬等の状況。令和6年4月1日現在、給料報酬月額、市長99万円、副市長85万円、教育長75万円、議長66万円、副議長63万円、議員60万円。期末手当、令和6年度の支給割合、支給6月、市長 2.075 ヶ月、副市長教育長 2.075 ヶ月、議長副議長議員 2.025 ヶ月。支給12月、市長2.225 ヶ月、副市長教育長 2.225 ヶ月、議長副議長議員 2.175 ヶ月、計市長 4.30 ヶ月、副市長教育長 4.30 ヶ月、議長副議長議員 4.20 ヶ月。問い合わせ1から5までは、人事課給与担当、電話 423-9413。 6、職員数の状況。各年4月1日現在、総合計令和5年2048人、令和6年2051人、対前年度増減数3人、増員68人、減員65人。なお、職員数には外部への派遣職員も含まれ、実際の配置職員数とは異なります。 問い合わせ。6は行財政改革課、行財政改革担当。電話 423-9405。
健康福祉。麻疹はしか風疹予防接種を受けましょう。麻疹はしか風疹予防接種の2期、小学校就学前年次の接種期限は3月31日月曜日です。接種期間を過ぎると1万円程度の費用が必要になります。早めに接種しましょう。対象、期間、1期は1歳から2歳の誕生日の前日まで。2期は平成30年4月2日から31年4月1日生まれまで。場所、市内実施医療機関。持ち物、母子健康手帳、予診票。予診票がない人はお問い合わせください。問い合わせ、健康推進課、保健センター内。電話、423-8811。子育て、児童扶養手当の振り込み、11月12月分を1月10日金曜日に受給者の口座に振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。問い合わせ、子育て支援課、子育て給付担当。電話、423-9624。教育資金を国の教育ローン、日本政策金融公庫がサポート。高校、大学などへの入学時、在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。融資額、子供1人350万円以内、金利、年 2.35%、固定金利。なお、母子家庭、父子家庭、交通維持家庭、世帯年収200万円、所得132万円以内の人、または子供3人以上の世帯、かつ世帯年収500万円、所得356万円以内の人は、年 1.95%。令和6年、12月2日現在。返済期間、18年以内。使途、入学金、授業料、アパートマンションの敷金、家賃、ほか。返済方法、毎月、元利均等返済。ボーナス時、増額返済可能です。問い合わせ、教育ローンコールセンター。電話、0570-008656、ナビダイヤルです。または、03-5321-8656。
保険・年金。国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険納付状況のお知らせを送付。確定申告などの際、前年1月から12月に納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象となります。それぞれの保険料を本紙に納めた人に、1月下旬に各担当から保険料納付状況のお知らせを送付します。送付の対象は次の通りです。1. 国民健康保険料。保険料を納付したすべての納付義務者。2. 後期高齢者医療保険料。普通徴収、口座振替、納付書払いで保険料を納付した人。遺族年金か障害年金から特別徴収、年金天引きで保険料を納付した人。3. 介護保険料。65歳以上で普通徴収で保険料を納付した人。遺族年金か障害年金から特別徴収で保険料を納付した人。 以上です。後期高齢者医療保険料、介護保険料を遺族年金、障害年金以外の年金から転引きされていた人には、1月下旬に日本年金機構などの年金保険者から公的年金等の源泉徴収票が送付されます。市からは送付しません。問い合わせ。国民健康保険料は健康保険課収納担当。電話 423-9459。後期高齢者医療保険料は健康保険課後期高齢者医療担当。電話 423-9468。介護保険料は介護保険課保険料担当。電話 423-9475。後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付書を送付しました。保険料を納付書払いで納めている人へ送付しました。納期限までに納付をお願いします。後期高齢者医療保険料、納期限、7期1月31日金曜日、8期2月28日金曜日、9期3月31日月曜日。問い合わせ、健康保険課後期高齢者医療担当。電話 423-9468。介護保険料。納期限10期1月31日金曜日。11期2月28日金曜日。12期3月31日月曜日。問い合わせ。介護保険課保険料担当。電話 423-9475。国民年金のお知らせ。20歳がスタート。国民年金。国民年金は皆さんが今の高齢者世代を支え、将来子供世代に支えてもらう世代間扶養の仕組みです。20歳を迎えた人には、日本年金機構から国民年金に加入した旨を通知します。保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例や納付猶予など、保険料の支払いを猶予する制度があります。国民年金保険料の口座振替、クレジットカード納付での全納に新たな振替方法が追加。今月から、国民年金の2年全納が2年全納と2年全納4月開始の2種類から選択可能になります。2年全納は手続き後初めての振替時に当月分から翌年度3月までの保険料をまとめて振替する方法で、2年全納4月開始は手続き後初めての振替時から当年度3月末までは、毎月末日に1ヶ月分ずつ振り替え、最初の4月末にまとめて24ヶ月分の保険料を振り替えする方法です。クレジットカード納付でも同様に手続きができます。また、全納した全額が社会保険料控除の対象です。各年分に分割も可能です。期間は、令和7年4月から2年分です。手続きをするときは、年金手帳、通帳、金融機関届出印を持って、市民課国民年金担当、または各金融機関でお申し込みください。なお、金融機関に申請用紙があるか、事前にお確かめください。口座振替に加え、現金、クレジットカード納付についても割引額の大きい2年全納が利用できます。詳しくはお問い合わせください。老後に備えて国民年金基金。国民年金基金は国民年金法に基づいて運営され、国民年金、老齢基礎年金に上乗せして老後のゆとりをプラスする公的な個人年金です。 終身年金が基本で、税制上の優遇措置もあり、安心して加入できます。国民年金基金5つのメリット。1、終身年金。だから一生涯お受け取り。2、加入時に年金額が確定、掛け金も一定。3、掛け金は全額所得控除の対象で、税金がお得。4、万が一の時には、ご家族に遺族一時金も、ないタイプもあり。5、ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を自由に設定。対象、20歳以上、60歳未満の自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者、および60歳以上、65歳未満、あるいは海外に居住して国民年金に任意加入している人で、国民年金保険料を納付している人、農業者年金加入者は除きます。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122、市民課国民年金担当、電話 423-9460。
税金、固定資産税課からのお知らせ。詳しくは市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。焼却資産の申告は1月31日金曜日までに。焼却資産とは、事業に使用する資産、構築物、機械、器具、備品などのことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などへ申告案内を送付していますので、1月31日金曜日までに必ず申告してください。市内に焼却資産を所有している事業所で案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告、LTAX も利用できます。問い合わせ、固定資産税課管理焼却資産担当、電話 423-9426。太陽光発電設備を設置したときは、太陽光パネルなどの太陽光発電設備、再生可能エネルギー発電設備も固定資産税の課税対象となり、焼却資産、固定資産として市への申告が必要な場合があります。次の申告対象に該当する場合はご連絡ください。設置者、個人、住宅用、発電規模、10kW 以上、売電あり、申告対象、売電なし、対象外、10kW 未満、対象外、設置者、個人、事業用、法人、発電規模や売電の有無にかかわらず、申告対象、問い合わせ、固定資産税課管理焼却資産担当、電話 423-9426。 太陽光発電設備を設置した土地の評価、課税。太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は、評価額や税額が大きく上がります。問い合わせ、土地担当、電話 423-9427。 自宅からマイナンバーカードで e-tax。 マイナンバーカードを利用し、スマートフォンで自宅から e-tax で確定申告ができます。入力方法を動画で紹介しています。問い合わせ、岸和田税務署、電話 438-1341。 募集、4月採用、任期付き短時間勤務職員、会計年度任用職員を募集。申し込み書は人事課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご確認ください。任期付き短時間勤務職員、職種、滞納整理事務員、対象、昭和37年4月2日以降に生まれ、地方公共団体で税の滞納整理の実務経験を1年以上有し、普通自動車を運転できる人、試験日、1月18日土曜日、募集人数、1人、会計年度任用職員、学歴や資格などは採用予定日時点で卒業または取得済みの場合を含む、職種、対象、試験日、募集人数をお知らせします。一般事務、高等学校卒業程度の学力を有する人、1月19日日曜日、45人程度、一般事務、障害者対象、あからう、いずれかの交付を受けている人、あ、身体障害者手帳、い、療育手帳、障害者職業センターなどの公的機関で知的障害者と判定された人を含む、う、精神障害者保健福祉手帳、1月18日土曜日、5人程度、障害支援区分認定調査員、あ、い、いずれかに該当し、原動機付き自転車を運転できる人、あ、障害福祉に関するサービス提供、または相談業務の経験を3年以上有する人、い、障害支援区分認定調査員研修を終了した人、1月18日土曜日、2人、介護認定調査員、あ、い、いずれかに該当し、原動機付き自転車を運転できる人、あ、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、準看護師のいずれかの資格免許を有する人、い、介護にかかる保険、医療、福祉に関する知識と経験を有する人、1月18日土曜日、2人、管理栄養士、本庁勤務、管理栄養士免許を有する人、1月18日土曜日、1人、保健師、保健センター勤務、保健師資格を有する人、1月18日土曜日、1人、家庭児童相談員、保健センター勤務、あ、い、いずれかに該当する人、あ、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、保育士資格、教員普通免許、児童福祉士任用資格のいずれかの資格免許を有する人、い、社会福祉主事任用資格を有し、3年以上児童福祉事業に従事した人、1月18日土曜日、1人、以上です。試験会場、市職員会館、申し込み書受付、問い合わせ、1月15日水曜日までに、人事課人事能力開発担当へ、電話 423-9412。
あなたのご意見をお寄せください。意見公募、パブリックコメント。 各資料と意見公募用紙は各提出先や広報広聴課情報公開コーナー、各市民センター、山滝支所に備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。提出、意見公募用紙に必要事項を記入し、各提出機関筆着で、直接または郵送、ファックスで各提出先へ。なお、市ホームページ、意見聴取制度、パブリックコメントからも提出できます。岸和田市保健計画、ウェルエイジング、岸和田3次計画、第2次岸和田市食育推進計画、案。すべての市民が上手に年を取ることと、寿命が伸びた現代をうまく生き抜く、実り豊かな生涯づくりの実現を目指す計画です。提出問い合わせ。1月6日月曜日から2月5日水曜日までに保健センター内健康推進課へ。宛先、郵便番号 596-0045、別所町3丁目 12-1、電話423-8811、ファックス 423-8833。 第3期岸和田市子ども・子育て支援事業計画、案。子ども・子育て支援法に基づく子育て支援施策の充実を図るための計画です。提出問い合わせ。1月10日金曜日から2月10日月曜日までに子育て支援課へ。宛先、郵便番号 596-8510、 電話 423-9678、 ファックス 423-3523。 第4次岸和田市子ども読書活動推進計画、案。子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、すべての子どもへ読書の楽しさを基本理念として、子どもの読書活動を推進する計画です。提出問い合わせ。1月23日木曜日から2月25日火曜日までに、図書館本館へ。宛先、郵便番号 596-8510、 電話 422-2142、 ファックス 432-8686。 開館30周年記念自然資料館の写真を募集します。今年の6月に開館30年を迎える岸和田自然資料館が秋に30周年記念特別展を開催するにあたり、自然資料館の過去の写真を募集します。自然資料館の内部だけではなく、観察会や室内実習に参加した時に撮影した写真など、ぜひご提供ください。また、岸和田自然資料館建設前にあった、ちきり青少年会館や、当館所蔵の剥製を以前展示していた東洋剥製博物館の写真もお待ちしています。興味深いものについては、特別展で展示の上、展示協力者特典として、特別展招待券をプレゼントします。申し込み問い合わせ、9月30日火曜日筆着で、郵送で撮影者あるいは当事者の住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、宛先、郵便番号 596-0072、境町 6-5、自然資料館へ。電話 423-8100。 岸和田市産業活性化推進委員会市民委員を募集。新産業ビジョン岸和田、岸
岸和田市産業振興基本計画の振興管理に積極的に取り組む意欲のある人を募集します。対象、18歳以上の市内在住、在勤、在学者で、平日の昼間に開催する会議、令和7年度に2回から3回、令和8年度に5回から8回程度に出席できる人、すでに他の審議会などの委員となっている人を除きます。任期、移植日から令和9年3月31日まで。報酬、1会議につき9000円。募集、2人。レポート、今後の岸和田市に求められる産業活性化施策について。新産業ビジョン岸和田。岸和田市産業振興基本計画を読んだ上で、本市の産業が抱える課題を一つ選び、課題解決に向けた施策を800字程度で、申し込み問い合わせ、1月31日金曜日筆着で、郵送申し込みフォーム、またはファックスに、レポート、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、市外在住者は、勤務先または就学先の名称、応募理由、市民活動などの経歴を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、産業政策課事業者支援担当、電話 423-9485、ファックス 423-6925。岸和田市文化祭参加団体募集。10月開催予定の文化祭参加団体を募集します。展示と舞台発表部門があります。対象、市内で文化活動をしている団体。申し込み問い合わせ、1月7日火曜日から31日金曜日までに、マドカホールで配布する申し込み書を直接マドカホールへ。電話 443-3800。月曜日休館です。ちびっこホーム放課後児童クラブ支援員募集。会計年度任用職員。放課後や学校休業日に小学生をサポートする支援員を募集します。対象、教員、保育士、社会福祉士のいずれかの資格、免許を有する人など。採用予定日、4月1日。募集人数、10人程度。試験、筆記と面接。1月26日、日曜日。申し込み問い合わせ、1月6日、月曜日から、23日木曜日までに子育て支援課で配布する申し込み書を直接子育て支援課放課後子ども担当へ。電話 423-9610。 なお申し込み書は市ホームページからダウンロードできます。
小中学校幼稚園の講師登録者を募集。登録は随時受け付けています。年齢、経験は問いません。4月からの新年度に向けての登録も行っています。大学生など、教員免許取得見込み者も対象です。問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9606。令和7年度入札参加資格審査申請を受け付けます。令和7年度の1、工事測量建設コンサルタント2、物品、下水道、病院資材を含む3、業務委託の入札参加資格審査申請を受け付けます。申請には市の指定書類の提出が必要です。要領と様式は市ホームページからダウンロードできます。対象、 1の工事測量建設コンサルタントは、すべての業者。2の物品と3の業務委託は、現在登録していない業者。申し込み問い合わせ、1月27日月曜日から2月7日金曜日の消印有効で、郵送で契約検査課へ。宛先、郵便番号 596-8510。 1の工事測量建設コンサルタントは、工事契約担当へ。電話423-9547。 2の物品は、物品契約担当へ。電話423-9548。 3の業務委託は、検査担当へ。電話423-9552。 なお、物品と業務委託の両方を申請する場合は、一つのファイルにまとめてください。みんなで子育て2025年度版に掲載する広告を募集。就学前児童を対象とする施設やサービスなど、子育てに役立つ情報を掲載した冊子、みんなで子育て2025年度版の制作費は、事業者の皆さんの広告料で賄われています。広告掲載を依頼するため、1月から市内の事業者を訪問しますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、子育て施設課、施設運営担当、電話 423-9482。 自衛官候補生、任期制、募集。所要の教育を経て3ヶ月後に2等陸海空士に任用します。試験日など詳しくはお問い合わせください。資料は申し込みフォームから受付番号323で請求できます。対象、日本国籍を有する18歳以上33歳未満。体験型説明会。篠田山駐屯地において体験型説明会を毎月開催しています。ご家族や友人とご参加ください。内容、駐屯地見学、ロープ掘削法、自衛隊車両試乗など、申し込み問い合わせ、申し込みフォームで自衛隊岸和田地域事務所へ、電話、ファクスとも、426-0902。その他のお知らせ。公益社団法人岸和田市シルバー人材センター職員募集。対象、平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれ、エクセル、ワードの操作ができ、普通自動車を運転できる人。職種、一般事務、募集人数1人、一次試験、2月2日日曜日に、南上町1丁目の岸和田市シルバー人材センター南上町分室で、申し込み問い合わせ、土曜日、日曜日、祝日を除く、1月14日火曜日から21日火曜日までに、シルバー人材センターに備え付けの願書を直接宮本町 46-3 岸和田市シルバー人材センターへ。なお、願書はホームページからダウンロードできます。電話 437-8621。 近畿職業能力開発大学校メカトロニクス技術科学生募集。企業の製造現場での最新の技能・技術に対応できる人材を育成する厚生労働省所管の工科系大学校です。7月入校、メカトロニクス技術科学生を募集します。詳しくはホームページをご確認ください。問い合わせ、 近畿職業能力開発大学校、電話 489-2112